Welcome to Take Back Your Power podcast. I'm your host, Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body. Hola, mi familia preciosa. Aries na yon. 今日はね、外からポッドキャストを撮っていて、I'm just speaking whatever anyone wants to say, like always. 今日特にちょっとこのポッドキャストをこの週に配信するっていう計画がちょっとあったんだけど、それがちょっと変更って、スケジュールの変更があって、で突然空白になった時に、What I wanna talk about today っていう感じでちょっと考えてて、でもなんかこれだみたいなピンとくるやつがなかなか出てこなくてさ、でお家でちょっとリラックスしたりして、なんか降りてくるかなっていうふうに感じてんだんだけど、ちょっとなんか直感的に、今日ちょっと外出てみようみたいな。で最近引っ越しした近所に公園近くあるから、ちょっと緑の中で今日はなんかインスピレーションだったり whatever I feel and I wanna share っていうのを感じてることとか、特にこの自然ってすごい力があって、ただここにいるだけでもいいんだってすごいそう思わせてくれるのは治癒力だったり、ヒーリングのエナジーが本当に強くて、で3月プエルトにおった時は結構water の、パワーを、ね、感じてたのね。でビーチタウンだったりとかそっちのこう感じだったんだけど、久々にちょっとグリーンな感じのところ来て、で風を感じながら空気をね、美味しい空気を吸いながら、すごいあーってなってて、で鳥もいっぱい飛んでるからカラスとかもガーガー聞こえるかもやし、そうで風もちょっと吹いてきたから、音質的にはちょっとボーボー言ったりするかもなんだけど、今日のエピソードも楽しんでもらえたら嬉しいです。OK。うち日本帰ってきて2週間経ったかな、今日。2週間。ちょうど2週間ぐらい経つんだけどね。本当に調子悪くって、すごいね、調子悪いんですよ。もう、体が重たい。で、その重たさも今回すごい、やっぱね、アリスもジャーニーを進んでいる、みんなと同じようにジャーニーを進んでいる仲間なので、前回帰国した時、前々回帰国した時とか、また感じ方とか自分の向き合い方とか、なんだろう、物の見方というか自分に対しての姿勢がますます変わってきている。アリスも進化している。ですごい今回気づいたのは、この体が重いっていうことに対してどういうタイプの重さなのか、どういうどこから来てるんだろうとか、体のどの部分が重たいのかっていうの結構はっきり見えてて、その今までになかったレベルでの自分の understanding myself、自己理解だよね、がめちゃくちゃ、この感覚はさ、自分の過去と比べてよ、過去と比べて Wow って I am evolving、 evolve っていうのは進化するっていうね。で特に好きなのが漢字を変換して進化が変わる、進化っていうか化けるのかじゃなくて花が咲くっていう意味のか、華やかっていう花の漢字を使って進化変化っていう言葉がすっごいいいなって思ったんだけど、本当にそんな感じで Wow って evolving、で self love でさ、よく発信していると、やっぱ聞くのが、ありのまま受け入れるんだったら進化じゃない、自分のなんか努力しないってことなのとかさ、いろいろこうそういう葛藤はやっぱアリスも過去にあったんだけど、よく聞くのね。で全然違くって、もう本当に自分と生きる、自分と見つめ合う、対談する、対話する、会話する いや、時にはそっとしておく。なんかそのバランスって絶対誰とも被らんくって、で今回そのね、体重たみたいな、なんかすっごいエネルギー的にも重たいって、で何かを悪者にするとかじゃなくてさ、こう日本帰ってきたからやっぱ日本はダメなんだみたいな、そういうことは絶対私はやりたくないしやってない。で今回どこに目を向けてるかっていうと、私のその体の感じ方に対して、あの What is going on baby? You know? なんか本当に自分に対して優しく話しかけてあげる、あーみたいな、最悪っていうよりかは、なんか OK こういう調子なんだね今、うん、なるほど、どこがどう感じてんのとか、どういう風に感じたいのとか、じゃあそのように感じるには、あどのぐらいの時間を自分に与えてあげて、なんかどのぐらいのこうペースで、あーそこに回復に向かっていったりとかするのがいいかなとかさ、なんか自分とのカウンセリングだよね、自分とのさ、なんか本当に対話がずっとずっと続いてて、で今回この体のヘビーネス、重さを感じるのが特に胃のあたりなのね。でなんかちょっと胃が痛いみたいな、なんかちょっとこう胃が調子悪いみたいな感じで感じてて、でそこがなんかこのガッって言うんだけど、英語であの腸の部分とか胃の部分、このガッフィーリングって言ったりするんだけど、あのガット肝、ガットって何日本語で、ガットの部分があの内臓の部分だよね、うん、肝かなの部分がすごいなんかが溜まってる感じがするみたいな。でそれって結構うちなんかなんだろう、エネルギー的な感じで捉えてて、すごいなんかここに滞ってんなみたいな。そうで、それはもしかしたらあの食べたものかもしれない、メキシコ帰る前に食べたもの、そっから本当になんかぐるぐるぐるぐる来ててさ、で空港着いた瞬間かどうか忘れたけど、まあ、そのあたりからちょっとズーンってそこになんか石が乗っかかってるような感じでズーンって重くって、でうちさ、もうこれがおもろいのはさ、今日自分軸の話するんやけど、あ自分軸ね、あの自分を理解するっていう上で、あの最近理解したのが、私すっごいこれガットがめちゃくちゃあのもう体の中で一番大切なところなんだって。でこれはね、人にもよるの、だから今日はアリスの今この場ではアリスの話するんだけど、あのガット、この肝の部分、この分かる中心部、お腹の分かるかな、中に今手で押さえてんだけどYouTube だったら見せれるけどポッドキャスト見えへんな、そう中にこのグッてあるところね、そこがあの私のエネルギーを生み出してくれる場所なのね、そこがすっごいキーなのね。で今そこがさ調子悪いんだよ、だからさすごいすっごいヘビーって、おー重たいってなってからさ、やっぱこう日常生活的に動けないとか外出たくないまでは、まあ、行かない、あの市役所行ったりとかやれることは全然できるし、お仕事とかもできることは全然できるんだけど、掃除とかもね、あの打つみたいな感じではなくて、なんかただそこがすっごい重くって、でこの自分をさ理解する上で、あのすっごいなんか面白いなって思うんだよね。なんか自分の体にしかあの出ない方法っていうか、自分が他の人が何を言おうと、アリスがアリスの体の声を聞いて、体の調子を、ね、見てあげて、そこに対話を通して、で時にはさやっぱもちろん周り の, あのサポートとかそういう専門のね、言葉とか見てもらうっていうのはとっても大切だから、そこをさ組み合わせたりももちろんする時もあると思うね。けどなんかさ、それをさ、例えばダイエット社会で言うと、もうこれをやっとけば大丈夫ですからみたいな、日本の健康ブームもそうだよね。私だからそういうところがダメなんだよね。そういうところは健康ってすごい大切、うん、私にとっても健康ってすごい大切だし、健康っていうのは体のことだけじゃなくてメンタル面もだし、もう全体的な健康、過去のエピソードで話したけどホリスティックヘルスっていうのがあって、一部分的な健康を見るんじゃなくて、やっぱりフォーフィルな人生を生きるためには、あの全体的な人間関係どうですか、あなたのキャリアどうですか、あなたの価値観どうですか、あなたの気持ち面どうですか、あなたのスピリチュアルジャーニーどうですか、あなたの社会的な、ね、関係性はどうですかとか、いろいろね、本当に全部をあの見てあげること、すごい大切だと思うんだよね、健康ってなったら。そうで、その 健康ってめっちゃ大切やと思ってるの私で、このボディポジティブ発信してるのによく来るんだよね。あの健康とを無視してるんじゃないのみたいな、ボディポジティブなんかダメじゃんみたいなでも私さ、健康無視しなさいよなんて一切言ったことない。確かに今までそのプラスサイズを無視されてきたからこそ、今こうやってプラスサイズモデルだったりプラスサイズのあのファッションがね前に出てきて、もっとスポットライトが当たるようになってきたっていう動きはあの必然的なんだよね。だからボディポジティブって言えば、あのぽっちゃり向けとかプラスサイズ向けっていう風に認識されやすいのは確かだと思う。うん、でもボディポジティブってそういうとこじゃなくて、本当にあのもうみんなインクルーシブ、そう、誰かがあのボディシェーミングを受けるあのことがあってはならない。それもやっぱこう何を言ってるかっていうと、あなたはこうだからダメ、あなたはこうだからふさわしくないとか、そういうふうに人間がやってるだけで、それをさ本当になくしていこうよって、本当にもっとさあの健康をこうやってけなしたりとか、なんか煽ったりとかさ、腰ねやばいですよみたいな不安要素を駆り立てて、あの向き合わせる、あの動かす健康法よりも、私は他にもっともっとあのソーフルでフルフィーリング、うん、でもっとワイズなあの向き合い法なんていくらでもあるんだよね。でも本当に今の社会はそこしか教えてくれない。これだけだったらいいですよって、これやっとったらあなたは大丈夫ですからって、それって本当に本質的じゃないって。本当に本質的に生きるって、もう自分のコアの部分をやっぱり見つけないと、見つめないと本当に難しくなってくるし、そうやって他人の声ばっかり、もちろんためになることもあるから全部否定するわけじゃないけど、私が言いたいのは、あそのやっぱりさ出回ってる情報とかに対して鵜呑みしないで、これどうなんだろうってやってみてもいいけど、やってみて私の体や気持ちはどう感じるんだろうってね。だからそういうことがすごい大切。そこをやっぱそういう力をつけていかないと、本当に今このカオスな社会で、情報過多な社会で本当に苦しくなっちゃうんだよね。そうで、アリスンがすっごいもう帰ってきて苦しいみたいな、でそのガットの部分がさ、あ重たいみたいな、今も若干あんだけど、だんだんね自分の、あのペースで、少しずつこうリカバーしてるというか、うん、そういう風なフェーズを通ってて、でそれも私があの自分ダメだなとか、やっぱ日本ダメだなとかさ、なんかあーってなんで私こういうのなんだろうっていうところのジャッジで終わるんじゃなくて、ちゃんとさ自分自身にさ、なんかあー大丈夫だよって、私隣にいるからねって、大丈夫だよって、私があんたことサポートするからねって、そういう風な姿勢であのこのジャーニーを進んでるのね。だからすっごい気が楽なんだよ。誰も責めてないし、なんか自分がダメダメダメって思ったらみんなが責めてるように感じるし、私自身のこと、それは過去にいっぱいあって、どんどんどんどん落ちてったから、私特にバイト先とかでさ、あ私いつもと調子違うから私ダメだみたいな、そういうことをずっと考えてた、うん、でもあのね、もう人生ってジャーニーだから、もちろんこう気がね高まるというか、楽しい時、嬉しい時調子がいい時もあれば、ちょっとこう下がっていく時も絶対あんだよ。それをあのずっと言って、同じように働け、同じように生活をしろっていうのってすごいトキシックだなと思ってて、そこから解放させてあげてきたの、うん、いらないものを、自分のためになってないものを手放しつつ勇気を持ってきたの。でもそれってなんで今勇気って言ったかっていうと、勇気がいることだったから。それはね、やっぱり大半の、 あの人口、人たちがやっている、もうオートマティックになってしまっている価値観、考え方とか習慣とか慣習に関して、あやっぱりそこを手放すのはさ、時によってはあみんなと違う考え方を持つ、みんなと違う行動をする、みんなと違う人生の選択をする、決断をするっていうところに、やっぱこう流れから外れたりだったりとか、うん、そういう風なことになることって結構あるんだよね。例えばさ、あの就活で、あよく相談があったりとか、テイクバックパワーのあのプログラムの方で、 結構その話になるのか、やっぱ王道が悪いわけじゃないけど、自分の中でハッピーじゃないし、なんかそれ嫌だなって思ってるのに、やっぱりそこから外れるのはすっごい怖い。特にいい例だなって思うのが、就職活動、みんなやってんだもん、みんなそっち行くんだもん。だからそこからさ外れようって思ったら怖くない？みんなさ大学行ってて、で自分だけ休学して、みんな来年4年生なのに、4回生なのに、自分だけ道そこから自分の方行きたい方に行って、海外行くって、海外行って何もなかったらどうしよう、海外行って帰ってきて自分の居場所なかったらどうしよう、海外行って何も友達できなかったらどうしよう、英語上手になんなかったらどうしようね。こういうことなんだよね。会社ね、いい企業に入りました、いいと言われている企業に入りました、でも私の心を喜んでないって、地元で何かお店を開きたいってね思ってんだけど、いやでも親がなーって、せっかくあんた入ったんだから3年は頑張りなさいよとか、もうこんだけ10年も働いてんだからなんで今更辞めんだとか、そういう風に怖いんだよって怖いんだよ、怖くない？もちろん今怖い怖いって強調してるけど、人によっては感じ方ちゃうんやけど、でもさやっぱそういうのって怖いんだよね。自分で自分の人生を選択するっていうのはすごく勇気のいること。風がすごいちょっと雨雲になってきたので、今家に向かってるんですけど、引き続き喋るね。そう、例えばね、なんか私よくすんだけどちょっと最近重いからあんまできてないんだけど、私スキップ結構すんのね。でもみんな普通に歩いてるわけ、みんなこう誰も笑顔で歩いてないわけそんなんか一人でニコニコして楽しそうにわーいスキップスキップってやってもさ、なんかスキッパーの子をしてけ大丈夫みたいなそういうなんかみんなと違う行動をさするときって、やっぱなんかこう大丈夫かなっていう風に人間の気持ち的に出てくることもあるんだよね。でさ、よくその自分軸って出てくるけど、私あんまりなんだろうな、よくなんかSNS とかで見る自分軸の発信あんまり好きじゃない、正直。そうで、これはうちの中のなんかブロックだと思うんだけど、なんか私あんま自分軸っていう言葉使うの好きじゃないのけど、なんか分かりやすいかな、時々使うこともあるんだけど、なんであんま好きじゃないかっていうと、なんかこれやってたら自分軸だよみたいな、なんかそのまたそこでも一極なんつうの、相一確一性か多様性じゃなくて、またそこでも出てきたかみたいな、これやってたらとりあえず自分軸だからやっときなみたいな、違うやん。だから本質じゃない情報はもう本当に私ダメ、もう最近友達のねジョンと話してたんだけど、もうやっぱり本質じゃないものはすぐ分かる、これとりあえずやってたりっすよみたいな、ダイエットとりあえずやってたりっすよ、豆腐とりあえず食べてたりっすよみたいな。でも Do you understand yourself? Do you catch your feeling when you eat it? 食べた時どんな気持ちかキャッチしてる？ Do you understand? 自分のこと理解してる？なんで食べてんの？もちろんやってみることも大切。いや、ここでは絶対やらないでと、絶対これだよっていうこの話をポッドキャストでしてるではなくて、歩いてるちょっと坂が息切れてんだけど、あとうちの熱意と You can tell me, right? So, でね、自分軸ってさ、最近分かってきたんが、being なんだよ comfortable with your own skin なんだっていうのはすごい英語で存在するいい言葉なんですけど、being comfortable with your own skin っていうのは comfortable 安心する心地よいっていう意味ね、 comfortable ね。で with your own skin 自分の skin 自分の肌って直訳したら、自分の肌に心地よさを感じる、自分の肌に安心感を感じるっていうことなんだけど、まあ、訳したら自分自身でいること、自分自身のジャーニー、自分自身の人生に対して安心しられる、安心できる、自分自身を信じている状態だから。 For example 最近ね、日本に帰ってきてじゃん、でうちさ、その
新しい環境に来たの。大阪のその実家じゃなくて、うちが息が切れんだけど来た時に、あのやっぱり新しいね出会いもたくさんあるわけで、その自分がなんだろう、そういう集まりとかに出た時に、あの結構あもう私帰りたいってなった時があって、でその自分の気持ちで、その状況を見て自分の中で対話すんの。 Do you want to stay here? Or do you want to leave here for yourself? あの疲れてても残る時もある。だから自分軸の人は、あの絶対にもう疲れてたら、あのそこに無理していないですよっていう、そういうことじゃなくて自分と対話すんの。ここちょっと疲れてるけど、今日はちょっともうちょっとなんか頑張るじゃないけど、もうちょっといてもいいかなっていうのを自分のアグリーメントだよね、自分と あの対話で出した答えに、あの自信を持ってあげる。 Yeah, okay, I'll stay here for a little bit more. Yeah, でもなんかこう自分の中で、あでもここ出たら申し訳ないからなとかさ、なんかこう自分の中がサイン出てんのに、こう出たらいけんからっていうので、あの出ないっていうのはちょっとこう外れちゃう、自分の感覚で。もうあの体が感覚送ってくれるから、そういうサイン。だんだんこう心臓がバクバクしたりとか、呼吸が浅くなったりとか、なんか体がちょっとこうなんだ、リラックスしてない感じで体が感じるんだよね。なんか、あ今自分にとっていい判断ができていないかもしれないっていう風な感じで、自分の体、マインド、精神、魂、いやでチェックインしてあげる感じね。そうだから自分軸の人はこうだからこうこうですっていうのもできないので、そういう人を言ってる、あのそういうことを言っているね、メッセージを聞くと、あもうこれ私に It's not for me, maybe for someone else, yeah it's not for me, I'm not gonna take it, bye bye. いや私はこれは私にとってのメッセージではないから、バイバイ。そうで、もう being comfortable with your own skin っていうのを、あのもう本当にそこをさ、めちゃくちゃディープなワークなわけこれで、自分軸自分軸って言うけど、 it's not only one aspect, it's not only, it's not your personality, it's not your something something, なんか一つのことだけじゃない自分軸って。で、あの本当にこれってディープなワークで、あのなんだろうな、すごいいろんなレベルから、社会的なレベルもそうだし、スピリチュアル的なレベルかもだし、あとは身体的なこともそうだし、人間関係もそうだし、本当にそれこそホリスティックなんだよね。ホリスティック、全体的っていう意味です。ホリスティック、ホリスティックを見たときに、ホリスティックで見たときに物事を、自分の人生を This, does this, これインポータントね、大切ね。 Does this align?With who I want to be. Align っていう言葉すごいいいよね。アライメントって聞いたことある？一直線になってる、一致するっていうことなんね。だからチェックインしなきゃいけないな、シチュエーションごとに。またもっと大きな、スケールで言うと自分の人生ね。これは私が大切にしてることとマッチしてるかな。マッチだね、いいね、日本語もあるね。マッチしてるかな、アラインしてるかな、この人間関係、私がいたい、ありたい姿というか、あり方というか、感じ方ね、にアラインしてるかな、うん、チェックインすんだよ今ちょっとね、山の中歩いてんだけど、あったあった。そう、それは自分で聞かなきゃいけない。うん、Does this align with my core value? Does this align with, does this relationship, does this, behavior, does this habit align with who I want to be, or who I want to stay, or この習慣とか、この癖とか、自分が持ってる考え方とか、行動とかって、全部、私がありたい姿、ありたい人にマッチしてんのかっていうところをやっぱ見てあげないと、誰がああだこうだ言ってたって自分にしか分かんないもん、ごめんやけど。 ごめんなって言って好きやでみんなそう分かんないんだって。だからさアリスもそのジャーニーはまだまだ続いてるし、今回のそのお腹がやたりが変っていうのもじゃあさこう言ったら楽じゃない。あやっぱりな日本はしんどいわ、あやっぱりな日本帰ってきてもいつもこうやもん、あじゃあまた海外行こう。 Yeah you can go outside もちろん you're free to go、 海外行きたいと思ったら行く道を探したらいいし、そっち目指して行ったらいいと思う。だけど大切なことはやっぱりWhy is this happening? What is causing? 何が原因になってかな、何がトリガーになってかなっていう、ま、ルーツを見てあげなきゃ、本質的なところを見てあげなきゃ、何回やっても一緒だもんじゃない。でこの自分軸っていうのは本当にじゃあうわすごいこの人なんか自分の軸持ってんなって思う人な、それも難しいけど自分の軸持ってんなっていうの難しいけど、まあそのどういう分かりやすい例があるかっていうと、すごい自分の大切なしたいことを分かってる、でそこに向かっている人、そこに自分の在り方とか行動とかエネルギーレベルとかが合っている人で、私はここでは完璧な人をがそういう人だよねって完璧な人を言いたいんじゃなくて、例えば友達のピーちゃんね、ピーちゃんともよく深い話するんだけど、ピーちゃんも私もブレんの、うん、あ今ちょっと苦しくなってんなとか、あ今ちょっとこう調子悪いなとか、いろいろさブレるタイミングは人生の中である、うん、けど2人でそうだよねっていう話を最近してたのが、ブレても戻ってくることを諦めない、ブレても戻っていくっていうか、自分のことを矢印を目に、矢印を自分に向けてあげて、あそうだった私が I am home my body I am home 私の体が私のボディなんだって、そこに魂が宿って、そこに自分の意識があって、いやだからさそこにブレても戻る力、もちろんブレないっていうところをそこ練習していけばきっとすごいストロングスティーディー、すごいもう太い樹木のように樹木ん太い木のようにブレないみたいなね、うん、ところを行くことも絶対できる。お坊さんとかそういうなんつうの文句とかがそうだよね、修行を重ねてメディテーション、まあそれ以上のことだと思うんだけど、そのセンターに帰ってくる、そこにいるっていうところ。でもきっとあの人たちだって人間だし、過去にちっちゃい時とかブレたこともあるだろうし、泣くこともあるだろうし、いろいろ感情を揺さぶられることもあるんだけど、なんかそれがダメじゃなくて、私がもっと大切にしたいことは、私は人間味があることすっごい大切、うん、大切だし大好き、なんか泣きたかったら泣いたらいいし、嬉しかったらそれを感情表現してほしいし、悔しいとか怒りとか、ね、感じることも絶対生きてたらあるし、でもそれを感じきってあげてほしいんだよね。でもそこからやっぱ私のすっごい大切にしてることっていうのはもうピースいやピースフォーメンタリティー、ピースフォーステートメント、ピースなんだよね。だから自分の理解をしてきた上で、今すっごいそれと一緒に生きれてるなって、それがすっごいコアになってんなって、すっごいそれがベースになってんなって思うことは、ああって if my peaceCost something, it is not worthy. Yeah. もし私の平穏さ、心のピースだよね、が何かこう犠牲になるようなことがあるのであれば、たとえそれが好きであっても私はそこを選ばないっていうところ、うん、を、選ぶんだよね。例えばすごいね、いい例だなと思うのがスキピーターじゃん、うん、カルちゃんね、カルちゃんがいたんだけど、カルちゃんすっごい好きやったし、すっごいこう メキシコでねお別れして、日本帰ってきたと、もうやっぱ気になるの、うん、Why is he doing? みたいな、なんか、まあ、テキス吸うかなとかさ、なんか気になるんだけど、でもさ Is this worthy of my time? Like, it's okay, but なんか私の心のピース、なんか連絡したくなるとか、インスタチェックしたくなるとかさ、いろいろそうこうあってふってこうテンスが感じるときあるじゃん、うって体にね、 緊張が感じる、緊張っていうかそのこわばったりとか、何かこうピースではない状態に対して私がなんか聞くのが、その本当にこれって私のエネルギーとか時間とか、あとは、まあ、時間、エネルギー、maybe money, I don't know, like anything in my life, does it truly like なんかコストがかかるって考えた時に、すごい自分の中のその心のピースがなんだろう、揺れることの原因になってしまうことだなと思ったね。だから私は、あ、これはもう I wanna respect myself、 自分をリスペクトしたいと思った。だからうちは Even if my, yes, my feeling is important、 自分の気持ち、彼が好きとか気になるとかの気持ちも大切だけど、私のこのピースフルマインド、ピースフルマインドに対してすっごい大きかった、消費するものが、犠牲になるものが。だからここはちょっと耐えようっていう風に思ったのね。これも例えばさ、周りがさ、いいじゃん好きなら言っちゃいなよとか、いいじゃん好きならメッセージしちゃいなよとかさ、なんか自分がリスペクトがそこに、なんか自分が思うようなリスペクトとか、そのアテンションでね、プレゼンスとかがないのにもかかわらずそこに行っても、私はそれは自分のリスペクトにつながらんと思ったのね。だからやらなかったんだよ。だから I choose to respect myself だったんだよね。そういうことを繰り返しながら自分のことを学んでいた、この感覚って誰も教えてくれないっていうか、誰にも分かんないというか、その度合いと言いますか、私がこういう風なリスペクトの方法を自分でやっていく選択をする、っていうのは自分で決めていかなきゃいけない。でそうやって怖いんだよね。怖いし、さっきも言ったけどたぶん花粉かな、工作のすごいです、ね、日本帰ってきてから。これも一つの原因だと思うんですけど、はい、ただいま帰ってきました。帰ってきたよ。自分軸って言っても、もう自己理解の世界、本当にいろんなレベルで、いろんな場面で、でそれはもう毎日あなたの人生に起こっていることなの。いろんな、例えばね、誰か、自分さ、あいつのこと嫌いとか、誰かに対して嫉妬するとかさ、それってはっきり言いますが、その人の原因っていうよりかは、あなたが内側で何かを感じているから、それがトリガーになったりとか、映し出して相手がね、それをこいつ嫌いだって指さしてるけど、実は自分に対して何かがあるから、内側にそれが引き起こっているっていうことなのね。でなんでこれを今言ったかっていうと、その自己理解の世界って言ったじゃん。自己理解の世界ではやっぱり自分にね、矢印を向けてあげる練習のもうチャンスは本当にもう毎秒毎秒あるの。なんで私こういう風に感じてんだろうって、そうやって誰かのせいにするのをやめて、あれ Why do I feel this way? とか What's important to me? っていう風なクエスチョン、あ、またくしゃみ出るね、ちょっと待ってよ。でOh my gosh. Okay. Bless me. Thank you. そうなの。そういうふうにクエスチョンを重ねていく。What's important to me? 何が私にとって大切なんだろう。どういうことを大切にしたいんだろうって。どういう価値観が自分にあるんだろうとかさ。なんで私こういうふうに感じするんだろう。Why am I feeling this way? っていうふうに、本当にこれ楽しくなるよ、人生。Curiosity.Curiosity is very important to have fun in your life, right? Curiosity っていうのはもう探求心、探求心っていうかワクワク、なんだろう、なんでこう思うんだろう私って、そこに宝がきっとあるよねって、何か自分を知る大切な大切な鍵がきっとそこに隠れてるんだろうなっていうのを、そういった気持ちで自分の人生を見てあげると、宝だらけやんって、宝だらけやんってなんねんよ。それを学ばないと、もういつまでたっても苦しいの。これがすごい人生が楽しくなる鍵の一の一つでもある。たくさん大切なことはあるんだけど、でもそうやってなんか、あれって何が私今トリガーになってんだろうとか、どこでその
なんだろう、鍵じゃないけどなんかヒント落としてきたかなって、ちょっとこう過去の自分の通ってきた道とかにタップインしたりとか、これカウンセラーとかよくやるんだけど、コーチングでもたまにやるんだけど、カウンセラー、私がカウンセリングね、受けてた時にすごい幼少期の話とか自分の兄弟の話とか親の話とか家族とか過去になんかこうあった出来事とかすっごいタップインしたし、それ怖いっていう場合もあるんだよね。なんかやっぱり当時の感情を塞ぎ込んできた人もたくさんいるから、やっぱりねもうこれは感じたくないって、だから結構 I feel numb, I feel nothing っていう風に、それは自分を守る反応だったっていうだけ、うん、すごいトリガーなるから、もうその過去のことを思い出したくないっていうのは、当時の自分が一生懸命頑張ってそれを自分を守るっていう選択をした上での一つの反応だから、別に悪いことでもないし、でも例えばさ、よく私が前のエピソードでも言ったかな、家族とかそういう自分があんまりこうコンシャスじゃなかった時、意識的じゃなかった時、うん、特にちっちゃい時だよね、のその家庭環境とか自分が生まれた場所とかは選べなかった、出来事を選べなかったかもしれないんだけど、もう自分の人生生きていきたいって思うのであれば、ヒーリングは必ず自分の責任だっていうことを認識すること、うん、そうやって自分のその俗に言うね、自分軸っていうのがますますできてくるんじゃないかなって思うもん。その出来事があったからこそ今日の私がいるんだって、あ、こういう出来事が今起こってるからって、外の世界で起こってるから、鏡として自分のなんかこう内側の心の揺さぶりだったりとか感情の反応を通して、あ、なんか私今ここに反応してんなって、何だろう、何があるんだろうって、どういう風に私はこの世界にショーアップしたいのかなって、どういう風な気持ちで一日を過ごしたいのかなって、どんな人生をクリエイトしていきたいのかなって、本当にそういう風に thinking 大切なんだけど、 not only thinking, you have to act じゃない、考えて考えてマインドセットだけ変えるって言っても何も変わらないの。エンバディしなきゃいけないね。バディって your body を動かさないと、自分のバディを動かすからこそその車がね、いろんなところを景色を見せてくれるの、また新たな発見につながってくれるの、いろんなところに旅に行けんだよね。それが life, your life is a journey. Yeah? だから you have to act, you have to, you know, not thinking, 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 考えて考えて考えてだけじゃダメなの。うん、それに今度は自分の大切にしたいことが分かったらアクトしなきゃな、アクション、アクションって言うんじゃん、カチャ映画のやつ、アクションで、あ、そうだって、オッケーって、でそこには必ずほぼ 99% ディスコンフォートが出てくるの。本当にいいのかなって、私今まで例えばね、嫌なこと言われてても、あ、イエスイエス、イエス、はい、みたいな感じでやってたけど、ノーを言い出すのが本当に怖くて、でも thinking、 自分の考えではもうそれはいらないし、こういう風なあり方になってないっていう自分、こういうあり方になっていたいっていう自分がクリアになって、そのアリスはヘラヘラなんか嫌なこと言われてるのに笑いで流してるとかごまかしてるとかじゃなくて、しっかり嫌なことは伝えられるっていう人になってるって明確になりました。でもそこで勝手に変わるかって言われたら Sorry, it's not gonna change. 何も変わんないだよね。だから You have to take action. You have to change behavior. 考えて thinking, thinking, thinking だけじゃ何も変わんない。うん、アクトしなきゃ、それにマッチしたその new level of thinking, new mindset, mentality にアラインした、マッチした、行動っていうのをやっぱやっていかなきゃいけない、ね、よく言われるのがアリス、自分を愛したいですって、もうこのなんか嫌だったライフサイクルが今起こってることが嫌だっていう風なことを聞かれるけど、もちろん外側を変えることは社会はたくさん言ってくるのね。お、自分のこと好きじゃなかったらあなたダイエットしたらいいんでしょ、あなた自分の姿が嫌いなんだったらここレーザーしますよ、はい、あなたのここリフトアップしますよ、はい、脂肪吸引しますよ、はい、ここ整形しますよ、 Then you will become happy ね、これでやったらもうハッピーになるから、でものそこに落とし穴があります。でみんなは分かってると思うけど、整形がダメだとかそういうところを言いたいんじゃなくて、整形に行くね、なんか外側の施術を行う前になんか自分の内側を見てあげなきゃ、これは同じことを繰り返すだけだよっていうのは自分にやっぱ意識的にならなきゃいけないね、うん、そうだからやっぱりこうアリスの 目標としてはもうよりたくさんの人が自分の行動とかどんな情報を日々受けてるんだろうっていうところに自覚する、 awakening って言ったしね、 wake up、 起きてって、起きて起きて起きて起きてって、もうあなたはもう本当に本質な部分、あなた自身はもう十分なんだからって、うん、そこでなんで整形したいのって、なんでダイエットしたいの、なんでこうしなきゃいけないと思ってんのっていう風なチェックインをやっぱりしてあげるのは自分の仕事なんだよね。アリスはもうそこはやってあげることはできない、発信はできるし共有、私が今まで学んできたことは日々どこでもインスタグラム、 YouTube、 ここポッドキャストでもたくさんしてますよね。でもそれを吸収して行動できるか、うん、私なんかすごい熱いコーチみたいになってますけど、でも本当にそうで、もうマインドセットAnd embody しなきゃいけない、うん、でそれはしっかり時間がかかるから時間をかけてゆっくりやっていくことが大切だから、今回のそのお腹が痛いってなってるのもちょっと日本帰ってきて今新しいお家に入っていろいろキッチンの道具がなかったりとかで、いろいろなんか自分の中で外食が増えてたりしてるんだよね。ですごい体がしんどくって、でその上でちょっとまだ確定はしてないんだけど、ファスティングをしようかなっていう考えが今ちょっと計画してて、で今すごいそれもいい向き合いに入ってるのが、なんか過去だったらファスティングは痩せるからって、それやったら5キロ10キロ痩せて幸せになれる、より良い人生を送られるからファスティングしたいっていう、そこが外側の動機だったよね。もっと認められたいからって、この短期間で痩せたらもうすぐに幸せになれるから、じゃあファスティングやろうみたいな感じの考えであったんだけど、今回のそのファスティングやろうかなっていうのは本当に自分の内側のなんかクレンズを行いたいって、その、エネルギーレベルで私が今いるところは、私がいたい、ありたい、キープしたい、ステイしたいエネルギーレベルのところにマッチしていないから、そこに持っていくために一つの方法として私はファスティングをやるかっていうのを見てあげてるのね。だからアリスボディポジティブなのにファスティングすんのみたいな、そういう考えでは本当になくって、自分のことを理解する、自分のことをケアしてあげられるのは自分自身なんだっていうところから来てるのね。これ分かるかな、このエネルギーの違い。みんながボディポジティブでなんかダイエットあんまだから自分のためにできないじゃなくて、今自分にとって自分のエナジーとか自分の体とか心とか精神のコンディションをしっかり矢印を向けているからこそ、これをちょっと自分に取り入れてみようかなっていうところはあるわけ。でもそれは必ず自分の内側から来ている。自分のまず体調の変化をキャッチしました。自分の体のどの部分がこういうふうに感じてるんだろうとか、どういう感じ方、そしてそれをどういうところに持っていきたいんだろうっていうところを自分で対話を通して言ったね。このエピソードの最初ラインに言ったね。自分のことを理解するっていう上で、やっぱりもうファスティングもすっごい自分の自己理解、もう本当にスピリチュアルジャーニーだよね。これも本当にスピリチュアルジャーニーだと思う。前はもうそこ目の前のことしか見えてない、カロリーをとにかくカットするっていうこととか、体重をとにかく落とすっていうこととか、体脂肪をとにかく落とすっていう、その目の前のことしか見えてなくて、本当にだから苦しいんだよね。ファスティングってすごい、私なんかまあ断食って言ったりとか成人料理というか、またちょっと違うかもしれないけど、日本にもすでにあるというか、昔からすごいそういった精神的な修行でもたくさんそこが、スタディがたくさんあるし、なんかでも最近はその痩せるからどうぞみたいな、でも本質に帰った時にきっと私はまだまだたくさんこれから学んでいきたい分野ではあるんだけど、なんかそういった本質に戻った時に、ああなんだこれもともとあったんだっていうものがたくさんある。今は商業化されたりとかマーケット化されたりして、すっごいこう、 もう本質的じゃなくなってる物事が。だからこそこれってどこから来たものなんだろうとか、ルーツを見る。スーパーで買うものも一緒だよね。どういう風なルーツを通ってきたんだろうとか、買い物をする時、服屋さんとかで服を見るときにどういう風な作り方されたんだろうって、どういう風な状況でどういう風なエネルギーでどういうような思いで作られてきたんだろうっていうので、本当に自分の身にまとうものとか、自分の身の周りに置くものに対して、やっぱりそういったところをすごく見るようになってきました。うん、本当にこの過去数年、もう1年2年でも大きく変わった ところじゃないかなって思います。うん、うん、なのでもう誰が何を言おうと自分がここにいてあげることをすごい大切にしてあげてほしいなって思います。で今日の話もたくさんねシェアしてきたこともアリスがジャーニーを通ってきたからこそだし、アリスのこの今の現状を踏まえてシェアしたんだけれども、なんとですね間違えたなんとですね4月29日または4月30日になんとオンラインギャザリング、しかも参加費なしです、あるのね。でこのギャザリングで話す内容が、話す内容っていうかみんなで一緒に向き合う内容がこの今日話した自分軸のところなのね。でさっき私自分軸って言葉あんまり使わないっていう風に言ってんだけど、どういう意味で今回自分軸って選んだかっていうと、もうみんなのパワーとかもうラブとかもう全部持ってるからみたいな、それを呼び起こして Keep training yourself, keep practicing、 練習し続ける、ブレても戻ってこれる力、さっき言ったね、もうそれに尽きる、うん、そうやってこうどんどんどんどん幹が太くなっていく。いやでそのジャーニーにおいて大切なこともいっぱいシェアするし、どんなクエスチョンを自分にやってあげられるかっていうのもみんなでそのグループイベントね、イベントの最中にみんなでやっていきます。テイクバックパワーのシスターズも一緒にみんなで来て、みんなで本当にもう上めっちゃ楽しみやねんけど、ジャッジなしで、いや私今まだこの最近ポッドキャスト聞き始めたばっかだしとかさ、最近やりそういうことしたばっかだしとか、それこそそのいやでもセルフラブってあんまなんかあんままだ分かんないしとか、そういうところだよ、 OK、 それは関係ないから、もうそこは何だからっていうふうにジャッジしてるところではありません。私たちのこのコミュニティ、この Take Back Your Power のコミュニティはもうみんなそれでみんなでやっていくんだから、うん、それが本当に大切なことなので、もうこのエピソードだけじゃないけど、特に今日のこの自分軸だったり自己理解の世界だったりとか、いろいろなんかすごい面白いなって、もっと自分のこと知ってあげたいなとか、もっとこう愛の波動だったり、なんかこう普段からまあアリスが言ってることすごい共鳴するなと、もっと自分に Be comfortable with myオンスキンを感じたい、自分自身でいることに安心、そして自分を信じたいってね、もう嫌だって自分のことを嫌ったりとか、自分のことを疑ったり、なんか周りの目を気にしたりとか、自分のなんか内側の声が聞こえんだけど、でも相手がなとか、でもずっと終わらせてきた、もしくは終わらせたいんだけどそこのサイクルから抜けられないみたいな、そういう風な気持ちで日々を過ごしていたりとか、もうテイクバックパワーが大好きって普段エピソード聞いてくれて、もうそこのエネルギーを直に受けたいっていう子たち、ぜひ来てください。ズームでやるので、本当に2年ぶり違うかな、1年ぶり1年以上ぶりかの、ワークショップなんだけど、今回もちょっと違った形でこうやってみんなでズームに、しかも参加費なしでっていうのは初の試みです。でどういうことかというと、普段Take Back Your Power のプログラムでは、グループセッションがあるのね。だからズームでみんなでアリスも入って、メンターズも入って、レンチャーズでみんなでシスターズと本当にセルフラブの深い向き合い、人生の向き合いをみんなでする時間が一定期間定期的にあるんだけど、それを今回みんなにその場をシェアしたいなと思いました。でね、なんでかっていうと、もちろん普段からもう本当にありがとうって感謝でもう溢れ出るさ愛をシェアしたいっていうところもあるし、なんとこの Take Back Power のプログラムを立ち上げて2年が経ったんですよね。イエーイ、2歳なんですよ Take Back ちゃんで本当にこれプログラムだけじゃなくて、もう It's so much more than that。シスターズにも昨日本当にありがとうって、みんなが生まれてきて今日ここまで生きてくれて、みんなが自分と向き合う勇気を持ってこうやってテイクバックに入ってきてくれたからこそこんなに大きいものができたんだよって、みんなのホームだよね、安全基地、もうみんながパワーを取り戻すこの空間、本当にこれができたのはアリスだけじゃできなかったみんなの存在、そして普段からアリスのメッセージを受け取ってくれてるあなたのおかげでもあるんですよ。私の活動の活力になってる、ね、あなたが一人でもいるから届けたいって、発信したいって、声を上げたいって、みんなにシェアしたい、 I wanna share my love、 yeah? That is because you're here. Yeah. なのでもうぜひ遊びに来て。 OK。 で5月から Take Back Your Power の次のね7期生のドアもオープンするので、このギャザリングに入ってくれた方から先行でねご案内するっていうことも考えてるので、 Not only just learning、 もしTake Back のプログラムいつかシスターになりたいなっていうふうに思ってたら、このチャンスもぜひぜひ見てあげてください。もう本当に会えるの楽しみにしてる。もう Zoom でもね、対面じゃないんだけど、直接じゃないんだけど、本当に動画でのエネルギーもすごくって、こうやってみんなに会えるのって本当に宝だなって、ギフトだなってすごい感じてるし、エリスもみんなにね、会えるのオンラインだけど、こうやってつながれる意識が同じところに同じタイミングで来るっていうのが本当に美しいことだから、みんなに会えることを楽しみにしてる。いや、無料だから行くっていうよりかは、自分のためにもっと愛を感じたいとか、もっと自分を解放してあげたいっていう、そのデザイアをもっと高めて優先して、値段の目の前のことじゃなくてっていう気持ちでぜひ来てくれたらすっごい嬉しいし、すっごいよりいいものができると思います。 Thank you so much for tuning in this episode. 本当にありがとう。 Thank you for being here. I love you so much.じゃあ、オンラインギャザリングで会いましょう。リンクは詳細欄です。バイバイ。